主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。5000人がパンを食べた翌日、その場所に集まった群衆は、イエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちも小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなたが私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。主の御言葉。まあ、今日の、福音書ではイエス様がですね、この6000人の人々にこのパンを増やして、この満腹するほど人々にパンを与えたというエピソードの後のお話ですね。まあ、ヨハネの6章では、まあ、この後、まあ、長らくこの、まあ、そこから始まって、まあ、本当にこの誠の命のパンは、まあ、何であるのかという話が実はもうずっと続くんですね。来週も再来週も実はこのお話が続くんですけれども、まあ、今日イエス様はこう言うんですよね。人々がイエス様を探している。でもそれは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだと。もうそのイエス様の奇跡的な力を見て、その増やされたパンを満腹して、もう非常に驚いてですね、まあ、またそのパンを食べたいというつもりでそこに集まってきたんでしょうと思われますが、でもイエス様がはっきり言うんですよね。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと。まあ、ひととき食べるパンというのは、まあ、またしばらくしたらお腹が減りますから、まあ、そのようなこの世的なパンではなくて、永遠の命に至る糧を求めて生きなさいということをイエスは言うわけですね。まあ、遠藤周作というですね、まあ、有名な小説家が晩年に書いた深い川という、まあ、小説があって、まあ、いろんな登場人物が出てくるんですけど、一人は磯部っていう人が出てくるんですけど、まあ、その人は仕事を終えてですね、サラリーマンで定年になって、これからゆっくりできると思ったところで、奥さんを癌で、まあ、亡くすんですね。で、それで、まあ、非常にがっくりってきて、まあ、お話の中なんですけど、その自分の奥さんがインドでもう一度蘇るっていうんですかね、 この、まあ、輪廻転生の考えで、またインドで子供としてまた生まれてくると。でそれをまあ探しにインドに行くっていう話が、まあ、そのいろんな人が登場人物の中でそういうことが語られて、まあ、もちろんあの見つけることはできないわけなんですけど、でもその磯部っていう人がですね、そのインドに行った時に、まあ、自分のことを振り返って、生活と人生は違うっていうことを言うんですよね。で自分は今まで生活のために一生懸命仕事したり働いたりお金を稼いだりしてきたけれども、結局自分の妻を亡くして彼が思うのは、やっぱり生活と人生は違う、で生活よりも大事な人生というものがあって、そしてその自分の人生に本当に関わったというか、人つながりがあったのは、まあ、自分のお母さんと自分の妻だけだということをしみじみ思って、そして改めて自分の妻を亡くしたことを、まあ、悲しむ、まあ、結局でもその生まれ変わった奥さん見つけられないから、まあ彼の場合はそこでお話が終わるんですけど、まあイエス様が今日言ってるのはですね、やっぱりその違いかもしれない。イエス様が与えてくださる恵みは生活の過程ではなくて人生の過程を主がくださっている。この人生の過程こそ永遠の命につながるものだということですね。生活の特徴は何かって言ったら、まあハブツーってことだと思いますけど、まあ、あの時短ができる楽々クッキングとか、このあるいは何か腰痛に効くなんとか背骨体操をしましょうとか、まあこの、まあ、まあ生活上のいろんなこともありますから、まあね、あんま苦しみがないようになるべく快適に、まあ、便利に生活できればいいという情報がいろいろ、ね、何かいろいろ役立つ百均にある何かに役立つなんとかかんとか、まあ、いろんな情報がありますが、まあ、全てそれは生活のためですよね。もちろんそれは生活がうまくいかないより行った方がもちろんいいと思いますが、でも私たちがやはりイエス様からいただくものは、まあ、生活のための何というんですか、知恵とかそういうものではなくて、やっぱ人生の過程、私たちが自分の人生をどう歩んでいくかということに対する恵みと力が与えられているんではないかという、まあそういうことだと思いますね。生活のことだったら、まあ困難があったら何か工夫して乗り越えればそれだけの話ですけど、でも私たちを自分の生き方を振り返って、人生として自分の生き方を振り返るならば、多分最も大事なものは何かって言ったら、まあ喜びを通して、あるいは苦しみや辛さを通して何を学んで、何を自分の魂の成長につなげていくのか、あるいは行っているのかっていうことが、やはり私たちにとってもっと、を意識してやはり生きていくことではないかというふうに思います。まあ思い出したことですけれども、まあ、自分が司祭除会に受けた時、まあ、もう30年ぐらい前、もうだいぶ昔の話ですけど、まあ、その時に、まあ、先輩のいろんな信者さんの男性からですね、まあ、自分もその実は神父になりたかったけど、まあ、いろんな理由があって、まあ、神父にならず、まあ、結婚生活をしたっていうふうに、まあ、何人かの人にも言われたんですよね。でそのうちの一人の人、まあ、僕が非常に尊敬していた先輩の信者さんなんですけど、まあ、彼が僕にこう言ったんですよ。まあ、自分は結局司祭にならなくて結婚の道を選んだけど、でも結婚生活を通して自分が本当に学んだことは何かって言ったら、謙遜に生きるっていうことを学んだっていうんですよね。まあその時は私は何言ってるかよく分からなかったけど、まあやっぱり今になってみればやっぱり分かる気がする。やっぱり結婚生活を通して我慢しなきゃならないし、自分のわがままがやっぱり通らない、パートナーのことを考えてやらなきゃならない、子供のことを考えて、まあそういうことが多々あるわけですから、やっぱり自分の我とかいろんなものをこう手放さならない、だからあるいは自分の弱さとかなんかもう本当に見つめなきゃならない、まあ、だから結婚生活を通して自分は本当に謙遜になることができたということを、まあその先輩の信者さんが言ってくれて、あ、そのような学びこそが 人生で大切な学びの、まあ、一つではないかというふうにやっぱり思いますですね。じゃあ自分のことを振り返って、まあ、結局結婚せずに、まあ、結局まあ独身生活で、司祭の道を修道者の道を歩んでるわけですけど、まあ、生活から言ったら、まあ、ある意味、まあ、一人暮らしで気楽なところ確かに、まあ、あんまりこうごちゃごちゃしてないってことはありますし、まあ、その反面ちょっとねやっぱパートナーがいない寂しさとか、まあ、当然そういうこともありますが、でもやっぱり自分の、司祭職を自分の人生から見たら実はねやっぱり同じで、一番学んだことはやっぱり謙遜さだって感じが、自分の思い通りに出ることできることって本当そんなにないですからね。やはりうまくいかないこととか、こう自分の力不足とか罪深さとか、やっぱりそれは直面しなきゃならないどこかで。でも単なる謙遜さだけじゃなしに、やっぱりそれを通して神の恵みがどれほど大きなものなのかを、まあ、毎日までではいかないけど、やっぱり時々神様の素晴らしさとか神の愛の凄さ、まあそれはしばしばやっぱり経験することが、まあ、できたということも確かなことですよね。で、それはやっぱり私にとって自分の人生にとっての宝だし、まあ、それこそ永遠の命にやっぱりつながるもんじゃないかということを、まあ、自分自身強く思うことですね。私たちがやはりクリスチャンとして歩むということは、もう生活をどうのこうのってことももちろん大事な、ね、それもちゃんと毎日ご飯食べるとかそれはしなきゃならないことですが、でも私たちの人生を、まあ、どのような自分の人生の、まあ、些細なことから苦しいこととか、そこから私たちが何を学んで自分自身の魂の糧としてこう生きているのか、あるいは学びつつあるのか、まあ、それを私たちはやはりよく振り返りながら、イエス様が与えてくださるのは明らかに人生の糧ですから、永遠につながる恵みを主は私たち一人一人にちゃんと忠実に寛大に与えてくださっている、まあ、それをしっかり受け止めて私たちが歩んでいけるようにですね、まあ、神様に恵みと力を願いたいと思います。